新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の14日火曜日です。今日のニュースいきましょう。コインベースが15億ドル分の社債発行を計画。コインベース幹部らのインサイダー取引疑惑を正式否定。アメリカ SEC 委員長、暗号資産市場で投資家保護の必要性を強調へ。マイクロストラテジー267億円相当のビットコイン追加購入。 NYCB 銀行口座残高をトークン化し株式取引デジタル決済に成功。アメリカマイニングのグリーニッチ合併でナスダック上場企業へ。エルサルバドル外国人投資家のビットコイン投資利益を非課税へ。東京ハッシュ暗号資産取引サービス提供開始。ビットポイントジャパン代表の小田元気氏、JVCEA の副会長に。一つ目のニュースは、コインベースが15億ドル分の社債発行計画というニュースです。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所、コインベースが製品開発及び M&A などを目的として15億ドル、日本円にして約1650億円分の社債を発行する意向であることを9月13日に発表しました。この発表によると、債券の形式は2028年及び2031年満期のシニア債であり、募集形態は適格投資家などを対象とした志望となっています。コインベースは今回の社債発行によって得られる資金の使い道を製品開発への継続的な投資やコインベースが将来的に必要とする可能性のある他の企業、製品、技術への投資や買収を含む一般的な企業目的に使用する予定であると説明をしています。コインベースは今年5月にも12億5000万ドル、日本円にして約1364億円分の社債発行に向けて志望を行う予定であることを発表しています。しかしこの志望についてのその後の情報は公表されていません。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場企業である暗号資産取引所コインベースが一部の報道機関やツイッターアカウントから指摘のあったインサイダー取引疑惑について9月12日正式に否定しました。コインベースは8日にアメリカ証券取引委員会 SEC よりウェルズ通知を受け取り、同社が計画中の暗号資産貸付サービスが有価証券であるとの指摘を受けたことを公表していました。これに際しネットでコインベースの幹部とインサイダー組織内部社が SEC からの通知を公表する前に株を売り抜けていたのではないかと疑惑が指摘されましたが、コインベースはその指摘をしたツイッターアカウントビットフィネックスドのツイートを公式ブログに掲載し、明確に誤りであると否定をしました。具体的には指摘を受けた株の販売に関して SEC のファイルにもあるように、これらの販売は事前に承認され予定された計画の一部であるとし、この計画は9月1日に前述のウェルズ通知を受け取るよりも前の2021年6月1日に承認されたものだとブログにて説明をしています。
続いてニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長が14日上院委員会に出席し、暗号資産に関する投資家保護の重要性について話す予定であることが分かったというニュースです。アメリカ上院銀行住宅都市問題委員会が13日ゲンスラー氏の証言原稿を公開しました。その原稿では暗号資産市場について現状の規制のあり方は不十分だとし、暗号資産による資金調達、発行、取引、貸付において投資家の保護は十分ではありません。この資産クラスには詐欺や不正行為が蔓延しており、特定の用途では乱用されています。私たちはもっとうまくやれるはずですと記載されています。また原稿によるとゲンスラー氏は SEC のスタッフらにアメリカ商品先物取引委員会など他の金融機関と投資家保護の推進について協力を認めているとのことが分かりました。 CFTC だけでなく連邦準備制度理事会、財務省、通貨監督庁、その他の金融市場に関する大統領のワーキンググループのメンバーとも協力しているようです。また議会と協力して暗号資産市場が不足している部分を法的に埋め合わせていく方針も示しているようです。そして現行では暗号資産市場の議論の焦点として次の5つが挙げられています。暗号資産トークンの提供と販売、暗号資産の取引及び貸付プラットフォーム、ステーブルコイン、 暗号資産へのエクスポージャーを提供する投資商品、暗号資産カストディ。また、ゲンスラー氏は暗号資産取引所の SEC への登録の必要も現行で示唆しています。具体的には、多くの暗号資産関連プラットフォームには数十から数百のトークンが存在しています。トークンの法的地位はそれぞれの事実と状況によって異なりますが、50個、100個、1000個のトークンを持つプラットフォームで、そのうち証券性を帯びる暗号資産が今後ゼロである可能性は極めて低いと言えます。つまり、暗号資産関連の取引プラットフォームに一つでも証券が存在する限り、アメリカの法律では免除の資格がない限り SEC に登録しなければなりませんと説明しております。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場企業であり、企業としてビットコインの購入を積極的に進めているマイクロストラテジーが新たにビットコインの追加購入を行ったことを9月13日に発表しました。同社のビットコイン追加購入は8月24日以来となります。発表によると、今回同社は 5050BTC を2億4290万ドル、日本円にして約267億円で購入したということです。 1BTC あたりの平均取得価格は 48,099 ドル、約528万円となります。今回の追加購入により、マイクロストラテジーが保有するビットコインは合計で 114,042BTC となりました。またこれらの合計購入価格は31億6000万ドル、日本円にして約3475億円で、 1BTC あたりの平均取得価格は 27,713 ドル、約304万円ということです。マイクロストラテジーは2020年8月より米国上場企業としてはいち早くビットコインの購入を進めている企業です。購入資金回収のために社債の発行も行っており、投資への積極的な姿勢も見られます。同社の CEO であるマイケル・セーラー氏は以前にビットコインへの投資の経緯として、当初は公債の購入を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で金融緩和が行われたことにより、マイクロストラテジーは他の投資先の検討を始めた。株式や不動産、貴金属など検討を行ったが、ビットコインと比較した際にはリターンは不十分であったと説明をしています。アメリカでは昨年からテスラやスクエアもビットコインの購入を発表しています。なお、日本の上場企業でもネクソンやコロプラ、グミが企業としてビットコインを保有していることが分かっています。
続いてニュースいきます。アメリカニューヨークコミュニティバンク部の銀行子会社ニューヨークコミュニティバンク NYCB が銀行口座残高をトークン化し、株式取引のデジタル決済に成功したことが9月13日に分かったというニュースです。発表では、銀行口座残高をトークン化したものは USD フォワード、USDF と呼称されています。なお、米国では一般的に USDF のような NFT をデジタルマーカーと通称されているようです。この決済取引はフィギュアテクノロジーズのプロビナンスブロックチェーンを基盤にして実施されたとのことです。具体的には、アメリカ証券取引委員会に登録された代替取引システムである FIGA-ATS を利用してデジタル株式のリアルタイムの流通取引が行われました。代替取引システムとは、証券取引所以外の株式の施設取引プラットフォームのことです。そして FIGA-ATS で行われるすべての取引は SEC 規制に準拠して行われることになっております。ちなみにニューヨークコミュニティバンクオープとフィギュアテクノロジーズは8月16日にブロックチェーンに関する取り組みを共同で行うための戦略的パートナーシップを締結していました。また発表によれば、今回の決済取引が成功したことで、銀行のデジタルマーカー決済プラットフォームがプロビナンスブロックチェーンの分散型金融、DeFi ツールとして重要な機能を持つことが確認されたとのことです。これは銀行がデジタルマーカーの取引をさらに進める計画や、フィギュアの DeFi エコシステムの拡大計画を達成することになったと NICB は発表しています。ニューヨークコミュニティバンク CEO のトーマス・カンジェミ氏は、今回の取り組みについて次のようにコメントしています。フィギュアテクノロジーズとの最初の取引を非常に喜ばしく思います。銀行のデジタルマーカープログラムとフィギュアのセカンダリートレーディングプラットフォームの組み合わせは、先日発表したパートナーシップを大きく前進させるものであり、フィギュアとのコラボレーションが将来生み出すであろうものにとって非常にポジティブな始まりとなりました。最初のユースケースの取引が成功したことは、 NYCB がデジタル戦略を実施する上で重要なマイルストーンとなります。またフィギュアテクノロジーズの CEO であるマイク・カグニー氏も、今回の取り組みについて次のようにコメントをしています。今回の取引はニューヨークコミュニティバンクとの一連の画期的な取引の第一弾です。ニューヨークコミュニティバンクのデジタルマーカーとフィギュア ATS の組み合わせは、カウンターパーティーや決済リスクのないリアルタイムでの未公開会社株式の取引と決済の顕著な可能性を示しており、ブロックチェーンが公開株式市場を含むグローバルな取引所にもたらす大きな混乱の前兆です。通常の株式取引では2日 T プラス2かかりますが、今回の取り組みはブロックチェーンを活用して、それを短縮したことに大きな意味があるでしょう。またこの取り組みが SEC 規制に準拠した形で行われたことも大きなポイントです。
続いてのニュースいきます。アメリカビットコインマイニング企業グリーニッジジェネレーションホールディングスがナスダック上場企業のサポート .com との合併を通じて9月15日にナスダック上場企業となる予定です。アメリカ証券取引委員会 SEC が公開した資料によると、この合併は9月14日の取引終了時に有効になる予定です。この上場については今年3月に発表されており、当時の発表によるとサポート .com はグリーニッジの完全子会社となり、合併会社の株式の 92% をグリーニッジの株主が、残り株式の 8% をサポート .com の株主が保有することになっています。なおティッカーシンボルはサポート .com の SPRT から GREE に変更されます。グリーニッジはもともとはニューヨークを拠点とする火力発電所であり、2019年からはその発電所で生成された電力を利用してビットコインのマイニング事業にも参入をしています。同社は2021年2月28日までの1年間で 1186BTC を採掘しており、 1BTC あたりの採掘コストは2869ドル、約31万円になるということです。またグリーニッジはマイニング施設の拡張を進めており、2025年までに現在の約25倍となる500メガワットの採掘能力を備える施設にする予定ということです。ナスダックに上場しているマイニング企業として、ライオットブロックチェーンやマラソンパテントグループ、ビットフューリーのマイニング事業子会社のサイファーマイニングがあり、6月18日にはハイブブロックチェーンがナスダックに上場しています。なおグリーニッジが上場予定の前日14日にはブロックチェーン関連企業の BTCS もナスダックに上場することを発表しています。続いてのニュースいきます。ビットコインを法定通貨としたエルサルバドル政府が、外国人投資家がビットコイン投資によって得た利益に対し税金を課さない意向であることが分かりました。外国人投資家を非課税とするのは外国からの投資促進が目的のようです。増資や収入にも税金はかからないということです。フランスニュースメディアの AFP の9月11日の報道によると、エルサルバドルのナシブ・ブレケ大統領の法律顧問であるハビエル・アルゲタ氏は、エルサルバドルで投資家がビットコインを資産として保有していても、それが高い利益を上げた場合でも税金はかかりません。これは外国人による投資を促進するために行われます。と述べているということです。なお、アルゲタ氏は国際機関から懸念されているビットコインによるマネーロンダリングやテロ資金供与への対策についても言及しており、エルサルバドルの公式ウォレット、チボを用いてエルサルバドル人によるビットコインの利用を追跡し、ビットコインの違法な利用を防ぐと説明をしています。エルサルバドルは世界で初めてビットコインを法定通貨として採用し、今月7日から実際に運用を開始しています。ビットコインを法定通貨として採用するにあたり、エルサルバドル政府は23億円分のビットコインの購入や、ビットコイン専用の ATM 及びサポートセンターの配置、公式ウォレットチボのリリースなどを行うことで利用環境を整えてきました。しかし、導入初日は、ビットコインの法定通貨化に反対するデモやチボの技術的トラブルなどが起き、混乱の多いスタートとなっていました。続いてのニュースいきます。東京ハッシュ株式会社が暗号資産取引サービスを開始したことが9月13日に分かりました。13日午前10時より口座開設申し込みの受付も開始しています。取扱い暗号資産の銘柄はビットコインとイーサリアムとなっており、最小注文単位は300万円、最大注文単位は5000万円となっています。東京ハッシュのサービスはオンラインで注文するような一般的な暗号資産取引所サービスとは異なり、オペレーターに対し電話で注文などを行う仕組みです。注文受付は月曜日から金曜日の9時から16時ということです。最小注文金額も比較的高額で電話での対応とのことなので、シニア世代富裕層をターゲットにしているのかもしれません。ただ暗号資産市場は24時間365日動いており、価格のボラティリティも大きいです。特に短期の取引にはその価格変動にスピーディーな対応が求められます。取引時間の限られた東京ハッシュのサービスを利用する場合はその点を留意する必要があると思われます。なお、東京ハッシュはアジア地域でフィンテック及びデジタルアセットマネジメント分野の事業展開をしているハッシュキーデジタルアセットグループの日本法人です。2018年の設立後、暗号資産交換業に関連するサービス提供の準備を進めていました。2020年3月には国内の暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体である旧日本仮想通貨交換業協会 JVCEA に第2種会員として入会し、現在は第1種会員となっています。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA が同団体の副会長に株式会社ビットポイントジャパンの代表取締役社長である小田元気氏を選任したことを9月13日に発表しました。ビットポイントジャパンは国内暗号資産取引所ビットポイントを運営する企業です。小田元気氏はビットポイントジャパンの親会社である株式会社リミックスポイント代表取締役社長 CEO も務めている人物です。小田氏は副会長に9月10日付で就任をしています。JVCEA は金融庁により認定金融商品取引業協会として昨年認定された暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体です。 暗号資産交換業を行う事業者及びこれから行う予定の事業者が参加する団体となっています。なお JVCEA の副会長は2名体制となっており、他にもペイワードアジア株式会社の代表取締役社長である千野武氏が今年6月より副会長を務めています。なおペイワードアジアは外資系暗号資産取引所であるクラーケンジャパンを運営する企業です。また JVCA 現会長はコインチェック株式会社の代表取締役である発想サトシ氏が務めています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース記事はすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。こちらサイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。